皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
新年明けましておめでとうございます。 JK1BAN 田中です。
明けましておめでとうございます。 JH1OSB の小浜です。
はい、2018年ですね。
18年ですよ。
2018年初の放送でございますけどもね、18年ですから ね
え、
あっという間にこれが20年ってオリンピックの年になってしまうような気もしますけどね。
あ、そっか、もう2年後か。
そうですよ、
早いもんだ。
そうですね、ね、お正月、もうお正月も明けて5日になりますけども、お仕事を始まった方もいらっしゃると思うんですけども、
うん、
皆様楽しくお正月をお過ごしになられましたでしょうかね。
まあね、まあ、よくね、正月って言いますから、うん、ゆっくり休まれた方も多いかもしれないですけど ね、
ゆっくり休まれましたか、うん、小浜さんは。
休んでないんですね、
これ。なんで休めなかったんですか？あの、
年末年始仕事でして、
はい、
あの、大体10夜の鐘聞いて行っている時に仕事場にいるっていうパターンですね。
毎年だいたいそんな、
だいたい毎年、
う
ん、
そうです。
みんなが働きたくない時に働くっていうのがうちの家訓、
まあ、本当にそうなんですね。それは書いて貼ってあるんですね。家訓として
書いてるぐらいじゃないんですけど、まあ、なんかそんなこう雰囲気が流れてるってやつですかね。
でもお正月が明けると、じゃあその後はお休みでお家にいられる。
そうですね、ちょっと休みいただきます。
そうですか、うんうん、じゃあその時はご家族と一緒に。
そうですね、
過ごせますね。
家でゆっくりか旅行かっていう感じですね。
旅行に行っちゃうと、うん、QSO パーティーには出られなくなっちゃうんですかね。
なんか毎年そんな話してますね、僕ね。そうそうそう
そうそうそう、はい、
うん、
今年は大丈夫でしたね。
今年ね、ちょっと出ましたね、
あの、QSO パーティー、
ちょっと QSO パーティー時間なんとか作って、
はい、
出させていただきました。
よかったですね、
まあ、ちょっと短かったんで、はい、お相手できなかった方もいっぱいいらっしゃるかと思うんですけども、
はい、
いや、でも本当に、あの、つながった方ありがとうございます。
そうですか、よかったですね、
はい、
うん、私もね、お正月っていうのは大体うちにいまして、どこにも出かけないんですけども、うんうん、まあ、妻がですね、 X がですね、やはり正月も仕事に行くんですよ。
あ、そう
ですか。で、子供たちはまた、女房の実家に行ったりですね、
うん、
じいちゃんばあちゃんのところに泊まりに行くんで、結構家に誰もいなくてスカスカになってですね、うん、
はいはいはい、
もう一人で楽しんでます。
あ、
いつもお正月は嬉しいです ね、
ね、
この時が SWL が低くなってアンテナの SWL ですよ。低くなってとってもいい時期なんですね。
なるほどね、
はい、そういうわけで QSO パーティーも、まあ、そんなに時間取れなかったですけど楽しめました。
ああ、そうですか、
はい、
もう始まりましたから、あと12年間は
いやいやいや、
もう絶対生きていかなきゃいけないって言われましたよ。
そうですか。12年間やっぱり毎年無線やんなきゃいけない。
絶対やんなきゃダメですよ。
そうです。じゃあそれを目標にいきましょうかね。
いきましょうか。
青春中学生無線日誌。
皆さん、明けましておめでとうございます。 JI1KGQ 奈良文幸です。新年一本目ということで、今年もよろしくお願いいたします。まあ、前回の放送では奈良文幸が選ぶ流行語大賞が発表されましたけれども、皆さんの思う流行語大賞はどうだったんでしょうかね。楽しみでした。ということで、今回も中学生無線日誌の方をお送りしていきたいと思います。 前々回の放送でしょうか、 JG1EMV の服部様が、メールを、送っていただきまして、その中に自衛隊の広報室のドラマがあったよねなんて言って、ガッキーが出てたねなんて話があったんですけれども、実は僕、ガッキーのめっちゃファンです。あの方は素晴らしいですね。歌も歌ってて CD も持ってますね、まあ、という感じなんですけれども、そしてメルティーキスというチョコレートのお菓子の CM に出てて、メルティーキスを2箱買うとクリアファイルがもらえるよっていうキャンペーンをやってて、まあ、僕は2箱買ってクリアファイルをもらいました。その写真もぜひ、ポッドキャストかツイッターのページに上がると思いますので、ぜひ皆さんご覧ください。新垣結衣さんといえば、年末にドラマの再放送がありましたね。社会的ブームになった恋ダンスというものなんですけれども、逃げるは恥だが役に立つというドラマが再放送されました。皆さんはご覧になったでしょうか。もしかしたら逃げ恥ファンの方もいるのかなと思ってるんですけれども、僕も逃げ恥は当初はあんま最後の方は見たんですけど、全然最初の方は見てなかったんで、受験が終わったら見ようかなと思って録画予約してそのまま放置しているのでね、受験が終わったら楽しみにしていた逃げ恥を見ようかななんていうふうにも思ってます。もう新垣結衣さんね、ガッキーは僕めっちゃ好きなんですよ。430と同じぐらい、いやちょっと430よりちょっと上かなってぐらい好きですね。まあ430と比べるのもどうかと思うんですけれども、まあ、皆さんもぜひね、新垣さんいろいろ知ってみたらどうかななんて思っております。ということで、今年もメール、ツイッター募集しております。メールの宛先は qsy785@excite.co.jp、 エキサイトは EXCITE です。ツイッターはハッシュタグ qsy785、 シャープ qsy785 をつけてツイートしてくださいね。お待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
はい、音楽をお聴きください、うん、お江戸日本橋。ちょっとこういうのお正月っぽいでしょ。
お正月っぽいな。
この曲を演奏しているのは東京キューバンボーイズ。ではどうぞ。無線は自作でより楽しくなる。さあ、自作のコーナーですが、
はい、
もう2018年になったんですけど、ちょっと古いネタになってごめんなさい。2017年の秋にですね、うん、私展示会を行った時にですね、うん、サンプルをもらってきたんですよ、
はいはい、
あるとこあるブースで、うん、それがですね、佐藤パーツさんというメーカーさんのブースでサンプルをいただいてきました、うん。佐藤パーツさんっていうのはあんまり聞いたことないです。
あんまり聞かないですね。どちらかというと佐藤無線の方が有名ですよね。
佐藤無線っていう CM がありましたけどね。そ
う
そ
う、
佐藤パーツさんっていうのは我々は一番ね、身近に私感じるのはね、うん、ヒューズホルダーなんですよ。筐体の後ろにくっついてて、なんていうんですかね、ひょろひょろひょろっと回すと中からヒューズがポコンって出てくる、
うんうんうん、
あのヒューズホルダーっていうのはね、自作する時必ず佐藤パーツさん使ってましたね。
はあはあはあ。
で、今回いただいてきたのはここに今あるんですけども、この、つまみ、要するにボリュームとか、うん、そういうのにつけるつまみ、これなかなかいいでしょ。
これヒューズボックスじゃなくてつまみなんですね、今主力商品は。そしたら、
そうですね、今いろんな商品作ってまして、佐藤パーツさんはこのつまみであったり、もしくは端子台とかですね、
はいはい、
あとはですね、ワニ口クリップとかですね、ああいうものをいっぱい出してるんですね。
これ綺麗に作ってありますね。
ね、これいいでしょ。
これいい。
ね、これ後で写真を撮ってポッドキャストサイトに載せておこうと思いますけどね。
はは
これちゃんとご来場ありがとうございます。袋に入って。
うんうんうん。
これね、なんかカタログも一緒についてたんですけど、蛍光が塗ってるのがなんか光るのか。
光るんですね。これ夜になるとね。ね、
なんか知んないんですけど。コーヒーいただいてきましてありがたかったですね。
つまみで光るっていうのはなかなかないかもしれないですね。
いいですね。
うん、
もう一ついただいたのはこれはコネクタ、線と線をですね、まあ普通の寄り線と寄り線を、つなぐ、まあコネクタというか延長するような、 端子台みたいなものなんですけど、これもいただいてきたんですが、うんうんうん、これも面白いでしょ、このカタログの上に
、コネクタ
がくっついてるんですけどね、
うんうん、面白いですね、はい、しかもなんかこれ開けるのになんか一手間二手間かかりますよ、は
いはい、あの外れないようにというロックみたいなのがあってるみたいですね。
まあ、開けるのが難しいっていうことは当然外すことも難しいってことですよ ね、
電線が外れにくいってことなんですよね、うん、
はあ、こんなの作ってるんだ、
ね、カタログが中に織り込まれている、
うん、
面白いですねこれね。
綺麗に綺麗、うん、ですよこのプラスチックの、
ね、そうですね。
へえ、佐藤パーツ、
佐藤パーツさん、はい、はこういうのいただきました。最近では少々前に、マック8さんというのもね、サンプルをもらってきたっていうのをこの番組でも紹介したんですけども、
あ ま、
うん、まあ我々としては展示会行ったらこういうのがあったら目がないのかそこに飛んでいきますわな、
ね、うん、なんかねサンプルちょっと欲しいなと思っちゃいます。
欲しくなってもうこれもらってきただけで今日は行った甲斐があったと、うん、思いますね。
これあの会場どこでした？
これはですね、幕張メッセでした。
あー大変なんですね意外とこっち の練馬の方から行くとね、
はい、遠いですけどね、うん、遠いですけどこれもらっただけで嬉しいです。
そうですね、はい、なんかもらえるとちょっと行った甲斐があった、なんか労力が報われたと思いますよ ね、
うん、いや楽しい展示会でした、
うん、いやつまみの方もちょっと面白いんですけども、
はい、
実はあの先週ブログにちょっと変わった写真が載ってるの皆さん
トップに載せましたね。
ええー、なんじゃありゃと思ったんです
よ。またラジオかなっていう
あのバリコンがついてるんで、はい、ラジオかと思われた方もひょっとしたらいるかもしれないんですが、うん、アンテナチューナーでして、うん、エンドフェル、要するに電圧で駆動するタイプのアンテナチューナーですね、
うん、はいはいはい、
で普通アンテナってっていうと、まあ、2本ダイポールもそうですしワイヤーもそうなんですけども、まあ、2本張って使うっていうことが普通なんですけども、
はい、
このアンテナチューナーはエンドフェル要するに、端っこから給電するタイプなんで、うん、ワイヤー1本だけでいいんです。
おー、そうなんですね。
そうなんです、うん、でアースが必要ないんで、
そうなんです、
楽なんですね。
うーん、そういうのできるんですね。
ええー、これのですね、そのなるべく小さくてしかも、運用周波数をこうもっと広く取りたいということでちょっとね、
うん、
もともとこの原案を作ってらっしゃった、どえらい OM の方がいるんですけども、はい、その回路図を参考に、うん、まあ、改良を施したのが、
改良したんですか、すごい
ですね、改良したんですよ。
ちなみに、大きさ的から言うとあんまりパワーが入らないようですけど 10W ぐらいは大丈夫ですか？
10ワット厳しいかもしれない。
ちょっと厳しい。じゃあ5ワットぐらい。
5ワットですね。5ワット
ですか。そうですか。
これに10ワット入れるとこのポリバリコンのところで放電してしまうかもしれないですね。
あ、
うん、そうです。ですから5ワットが限界ですね。5ワットです。
そうですか。
うん、
でバンドとかその辺また詳しく教えてください。
バンドはですね 3.5 メガから、21メガ。
お、広いバンド。
かなり広く同調しますんで、
はい、
これ1個持っていけばまあなんかこうコンディションに応じて。もういろんな周波数を使い分けることができます。
で電線はどのぐらい長さ張ればいいですか？
これはねやっぱり波長に応じて準備しなきゃいけないんで、
やっぱり 3.5 だと 40m 80m 張れということですか？
40m いりますね。
いりますか？ 40m
いります。うん、まあ、多少短くても強引にチューニングしちゃうんですけども、
はい、
SWR が下がらないっていう、これ笑っちゃいけないんですけども下がりきらないかもしれないですね。
ご家庭のそうじゃなくてアンテナのですね。
アンテナのね、
はいはい、
うん、です。まあ、ポリバリコンで、
はい、
作ってるんで、
はいはい、
まあ、
小さいですね。
そうなんです。エアバリコンだとまた大変なんでね、
うんうん、エアバリはまた今手に入んないですもんね。
そうなんですよ。エアバリまた高いでしょ？
高いですよ。
でエアバリも手に入んないけども真空のバキューム、ね、バリコンになってくるともっと手に入らなくなっちゃいます、
はい、ないですね
多分。あ、作ってはいるのかな、どっか。
いや、わかんないですね。
ガラスの中に入ったあの綺麗な、真空バリコンはもうないですよね。
ないでしょうね、
うん、
もうラジオなんかに使う、うん、昔の、うん、ね、ラジオなんかに使ったようなバリコン、ね、3連とか、うん、バリコンも見ないですね。
見ないですね。
ね、
やりづらくなってきたんですよ、これが。
ああいうラジオ用のバリコンだったら10ワットぐらい平気でいくと思うんですけどね。
ああ、まあそうですね。10ワットどころか100ワットぐらいでもいっちゃうんじゃないですかね。
平気だと思うんですけどね。もうそれも手に入れるの難しいですから。まあこうやってポリバリコンを使った。
ポリバリコンで。で、基板はこれやはり中国の方でや
る。中国で。
そうなんです。
大丈夫です。
でこれね、この部品の取り付け位置、
はい、
このポリバリコンを斜めに、
あ
こう基板のね、こう面積をなるべく有効に使うために、これが憎いでしょ。
そうだ、だからダイヤルの大きさとそのバリコンの角がちょうど被るぐらいの感じになってるんです。
これを全部この上に乗せようとすると、うん、ここの部分、あの端子の部分が、
ここの部分
が端子ね、この、はいはい、アンテナをつける端子の部分がね、はい、足りなくなっちゃうんですよ。
あ、
でこう斜めにずらして、こういう、
よく考えましたね。
もうパソコンの画面の目チカチカしながら、
うん、
一応こう調節して、
あ、
い
や、よく考えましたよ、これはすごいですね。で制作した費用はどのぐらいですか、大体概算で。
多分1000円ぐらいで、
部品代だけで、
部品代だけで、まあ、だけど色々とね、あの労力がある、
労力は工賃はもっと高いと思いますけど、
うんうんうん、
部品代は1000円ぐらい、
1000円ぐらいでいけたんじゃないかと思うんですけども、実はあのうちのブログでこれを売ってたんですよ。
あ、売ってたんですか。
2000ちょっとだったかな、まあ、今限界いっちゃったんでね、お前儲けすぎだろ。もう今ほとんど注文ないんで、売ってないんですけどもね、
はい、もう注文なくなっちゃったんですよ、
そうですね、もう、まあまあ、あまり必要としてる人が少ないんじゃないかな、これ。
そっか、HF で名前出る人がいないのかな、
出る人いないかも、ね、あと QRP でゴワッとっていうのも ね、
ね、ちょっとした無線機に今チューナー入っちゃってますからね。
そうなんです、だからここまでしてっていうのはないかもしれないですし、うん、サービスする人だとね、うん、5W ってちょっと
ちょっとちっちゃいかなと、
ね、うん、みんな 50W でガツンとこう行きたい人も多いでしょうから、
う
ん、
そうですね、
そういう意味では本当になんかこう自分でちょっと使うっていうぐらいしか、
うん
うん、使い道がないん
でしょう
ね、これ。
そうですか、
はい、じゃあそろそろ曲いきたいと思うんですけども、はい、この曲、まあ、ソウルボサノバ聴いたらあって思うんですよ。
ああ知ってます、知ってます、
なんとか学園の曲でしょ。
なんとか学園ね、テレビの CM でね、おなじみですね。
そうそう、大阪東京名古屋、
はい、
あ、この順番で合ってましたっけね。
いや、わかります
なんか
あります、ね、
関西にいたから大阪が先に来るんですけども、
そうですね、東京大阪ですね、
東京大阪、はい、名古屋とかいろいろと順番があるかもしれないですけど、ここのなんとか学園で書かせた曲なんです。
はい、
じゃあ聴いてもらいましょう、どうぞ。
さあ今年第1回目の番組でしたけどね、うん、今日もありがとうございました、
うん、ありがとうございます。
これから2月の初めぐらいまではもうどんどん寒くなっていきますけどね、アンテナ作業なんかきついんで、まあできない季節になってきますけどね。
やんないですね、
やんないですね、
ええ、
まあそれよりも中学生コーナーの奈良くんがこれからはもう試験本番でしょうから、
大変です、
なんとか頑張っていただいてですね、まあ、2月3月になるまでもう一頑張りというところだと思います。
そうですね、うん、今が踏ん張り時です。
そうですね、
うん、
さあ年明けて第1回目でしたけども、これ聞くの忘れたんです、うん、小浜さん今年は自作コーナー何を作りたいですか。
そうなんですよ、先延ばしにしちゃいけないから、うん、去年やり残したことをまず
やんなきゃいけない。
はい、ディープメーターね、これは未完成なんで、
はい、ディープメーター作るんですね、
はい、それとね、電池があって、
はい、
まあ、ケースに入れて使うんだったらいいんですけども、はい、場合によってはなんかタブをつけたいっていう時があるんですよ。
はい、ありますね、
で
ありますね、
その時に使うのが溶接機。
あれはハンダ付けじゃないですもん、ね、
じゃないです、
ポチってくっついてますもんね、
ニッケルの板に付けるんですけども、
はい、
そのスポット溶接機をまだ設計し直したいなと思うんですね。
そんなの作るんですか。
そうです、今まではもうただ足踏み式スイッチでバッと押すと、
うん、
トランジスタがオンになってドーンとこうコンデンサーにためて電流を流すんですけども、うん、
はい、
今度はコンピューターでコントロールして電圧とかそういったものを細かくコントロールできる、そういうやつをちょっと作ってみようと思ってます。
そうですか、作りたいものたくさんありますね。
そうですね、あとはね、気になってんのが秋月電子に巨大なコンデンサーが置いてあるんですけど。
巨大ってどのぐらいですか。
どれぐらいというかね、ペットボトル 1.5 リットルとかのペットボトルぐらいの、
コカ・コーラとか、
あ、そうそうそう、あれぐらいの大きさはありますよ。
はあ、
何に使うんだろうか分かんないんですけども、
それ売ってんですか。
売ってんですけど、なんかこういうことに使えるよってもし知ってる方いましたらメールください。
あ、教えてください、買ったよとかね。
そう、買って実はこういうことに使おうと思ってるとか、
使ってみようと思って、まあ、使ったとかね
記念に置いてるとかね
重しに使ってるとかねあれかもしれない。
すごい重いと思います、あとはね、この 11GHz ぐらいの、
はい、
あのトランジスタ
何使いますか。 11GHz、
なんかね、衛星通信のなんか集団アンプとかなんかそんなことが書いてあったんですけども、これ秋月に置いたんですよ。
あ、そうですか。
高いんですもん。なんか1個特価で4000円とか。
あ、高い
特価ですよこれ。
高い高い
高いんだけど、でも11ギガで駆動できるトランジスタって確かにそんなにないから。
うん、でも我々が11ギガっていうものをあんまりちょっと
ねえでもマイクロ波やられる方はこういうのカットやってるのかもしれないですね。あ、
そうですね。
うん、
そうかもしれないですね。
なんかこれ怖いもの見たさで買ってみたいなと思うんですけど、ちょっと値段が高いんでねパッとこう手出せるもんじゃないですよね。
あ、そうです、さあいろいろ聞きましたけども、じゃあそれをまた作ったことを自作のコーナーでぶちまけてください、
はい、分かりました。ぶちまけられるように頑張ります、はいはい、
では最後音楽を聴きながらお別れいたしましょう。アイネクライネナハトムジーク、これ言いづらいんですけどね。
言いづらいです。
曲は皆さん知ってると思います、これを聴きながらお別れです、演奏はノブサンズです。さあじゃあ今年も楽しい番組していきたいと思いますので、小浜さん、ね、1年頑張ってまいりましょう。
頑張りましょう、
はい。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は qsy785@excite.co.jp qsy785@excite.co.jp のメールまで遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
また当番組をリアルタイムに聞くことができなかった方、番組が始まる前に寝てしまったという方は、各放送分アーカイブをネット上に公開しておりますので、いつでも好きな時間にポッドキャストでお楽しみいただくことができます。検索はシーサー QSY SEESAAQSY で検索をよろしくお願いいたします。この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。